西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。今日はクリスマスですよね。皆さんのところにはサンタさんがプレゼントを持って来てくれましたか？さくら FM のこのスタジオには今素敵なサンタさんがですね、面白い話題をいっぱい持って駆けつけてきてくださいました。さあ語ろう阪神甲子園球場の歴史と題しての12月の西宮徹底解剖。ゲストティーチャーの向川女子大学名誉教授の丸山武雄先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
丸山サンタさんに来ていただいた
んですけど、はいはいはい、どんなお土産を持ってきたか ね
今日は生放送でございまして、はい、でも早いもんでもう今年も最後、ね、最後の月曜日ということで、
そうですね、
はい、生放送でございます。スタジオに来ていただいてますので、はい、直接なんか質問したいとかね、まだまだクイズのお答えなんかも間に合いますので、お寄せいただければと思います。メールは787@sakura-fm.co.jp。そしてファックスは0798-37-5514 でございます。ぜひぜひ、ね、丸山先生への質問などもお寄せいただければと思いますので。
そうですね。はい、お待ちしてますっていう感じですね。
はい、さあ、もうね、いろいろメールとかいただいてるんですが、こちら、時の旅人さんからいただいています。いつも楽しく拝聴させていただいております。ありがとうございます。ということですが、こちらこそありがとうございます。甲子園、ほんま伝統の球場ですね。西宮市の誇りです。100周年を迎えるのが楽しみですといただきましたが、ね、来年は100周年。
そう、いよいよ100周年の年ということを迎えますね。
は
い、
ねえ、はい、何かいろいろと100周年行事っていうのがあるんでしょうね。
多分あるんじゃないでしょうかね。
楽しみですね。そうですね。また先生の出番もぐんと増えますね。
そうでしょうか。
はい。ぜひご活躍いただきたいと思います。
ありがとうございます。
そしてこちらは西宮市のホルルンさんです。甲子園といえば西宮に引っ越してきてとっても身近になったのですが、過去に夏の高校野球に亡き父といった遠い記憶があるばかりです。まさかテレビ中継で見ていた滑り込みで舞い上がる砂にもニッチな歴史があったとは。本当これね、確かにびっくりしましたよね。で、今月は丸山先生の軽妙なお話にたくさんの元気をいただくことができました。さて質問なんですが、野球場といえば大歓声の合間を縫って絶妙なタイミングでやってくるドリンク販売はいつ頃からあったんでしょうか。あの光景も球場とは切っても切れない気がしますということなんですが、ドリンク販売ね。
そうですね。まあドリンクの販売、まあ飲み物ということに限って言いますと、はい、実は1924年に甲子園球場ができたその年からコーヒーが飲めたんですよ。
結構おしゃれですよね。
そうですね、はあ、それもコーヒーとセットになってるものなんでしょう、
うん、アイスクリーム
違いカレーはね、はい、カレーですよ。
カレー？
そう、あの甲子園カレーってめっちゃ有名なんですけど、
はい、
そのカレーとコーヒーがセットで1924年から販売されていた。
それってむしろカレーにコーヒーがついてくるっていうような感覚じゃないんですかね。
まあそう言われればそうですが、まあ質問がこの飲み物ということですので言ってみました、ね、
なるほど。でもじゃあそのなんかビールだったりとか、それこそ水だったりとかなんかだったりよりもコーヒーの方がなんかこうイメージ的に先にあったって感じなんですかね。
いや、その当時もね、実は1924年からビールも販売されてたと、はい、 いうふうに言われてますね、
はい、
でその後もねどんどんいろんなものが販売されていて、
うん、
そしてね1935年のねこう記録があるんですよ、
はい、
1935年にね、
うん、
の年のその高校野球夏ですよね、
はい、
そうしたらまあ暑いしね飲み物いっぱい飲むじゃないですか、
ね、え熱中症になりますもんね、水分補給しないと。
そうですそうです、はい、そうするとね、ラムネ1日、
はい
ね、何本売れた、
かなりですよね。
1万8000本。
1万8000本。
それでラムネとどこが違うねんか分かれへんねんけど、
はい、
サイダーってラムネとサイダーとどない違うの。
玉がこう入ってるかな入ってないかって瓶の中に。
瓶の中に
ですかね。あ、やっぱ味が違うんですかね。
そうなんでしょうかね。 そのサイダーが1万本、はい、
あ、ラムネの方が人気だった
んだ。そういうことですね。チャリチャリっていうのがねよかったんかもしれんですね、
はい、
それで冷やしコーヒー7000本。
よう飲みましたねこの日。1日で
1日暑いからね、まあ、そんな風にしてずっと飲み物というのは伝統的があって、まあ答えというと、まあ、最初からあったんやろうというのが答えですね、うん、まあ言ったらね。
でもよう売れたからお店もよう儲かったでしょうね。
そうですね、これがまあね、うん、割と収入源になったと思いますよ。
そうですね、はい、最初はいろんな業者さんがね、
はい、
来てはったらしいですけど、
それがね、うん、まあ3年まあできたのが1924年ですから、うん、3年経った1927年になるとね、
はい、
あの直営化してしまうんですよね。
さすがですね、
でもね、はい、やっぱりそれはあのいろんな業者が来たら、うん、やっぱりクオリティがバラバラな、
あ、なるほど、
それをね、まあ、そういう問題が出ないように直営化したというところなんでしょうね。
なるほどね、まあ、その後ね、カチ割り氷とか、まあ、いろいろに続いていくわけですけれども、はい、さあ、ですね、今日は甲子園とメディアというタイトルでお話しいただけるということなんですが、まあ、メディアといえばこの桜 FM もメディアの一つですけれども、メディア何と一番最初につながりができたんですかね。
実は、
はい、
日本で初めてのスポーツの実況中継が甲子園で行われてた。
実況中継、
そう、スポーツ中継の日本の草分けは甲子園なんですよ。
ということは、
ということは桜 FM のようにラジオと。
ラジオが一番最初だったんですか。
でね、そのラジオもね、はい、ほとんどできてからすぐの時代なんですよ、もう本当に仮放送ができたのが1925年ぐらいですね、
うん、
でそこで2年後ぐらいの1927年になって、
うん、
甲子園球場でじゃあラジオの放送をしよう。
すごいことですね。
すごいでしょ、
は
あ、もう本当にもうすぐなんですけども、そこでラジオ放送をしようということが、
うん、
まあ大阪のね、まあ、NHK の大阪放送局がやったんですけども、
はい、
まあ、どこも日本でそんなことしたことがない、中継としてもね、そうすると中継をするために、
うん、
まずこの放送の声を飛ばさないかですね。今やったらまあインターネットとかいろいろね電波とか飛びますけれども、当時はどうしたかというと、甲子園にまあ言ったら臨時の中継局を置いた後、そっから電波でね四天王寺さんまで飛ばした。
四天王寺さん
、はい、多分高い塔があってね、その塔のところにその受けるアンテナを作ったと思うんですけど、そこまで飛ばして、でそこからは有線というね、まあ、回線で NHK の大阪放送局まで持って行って、う
ん、あの万場町のね谷町四丁目のところですよね、うん、ですよね、
でそこから放映したと、はい、放送した、
放送した
というところが日本最初の。
うわ、でもこれは画期的な放送だったんでしょうね。
画期的ですよ。そのまあ飛ばすとこのね技術もまあ初め本当にね、まあ、大切なことですけども、球場の方もどんな音を取ったらええかって、ラジオはやっぱり音が命ですからね、
う
ん、
そうですよね。
そうでしょ、
はい、
そうするとね考えましたよ、やっぱりね、うん、実況中継のほとんどこの喋るアナウンサーの声だけだったらね臨場感がないというので、
はい、
グラウンドの音を拾ったりするカキーンとかね、 チャチャチャチャチャチャと、もう巨人の星のオープニングみたいやけども、そのところでやる音を拾う別マイクを通じて、はい、そしてそれをミックスさせて、とにかく臨場感があるようにその甲子園からの中継をしようと思って、ものすごく努力されてるんです。
はあ、じゃあ聞いてらした方もまさになんかその球場にいるような雰囲気で楽しんでいただけたんでしょうね、きっと。
大成功でね、
はい、
つまり電気屋さんとかね、うん、そこにラジオがまあ言ったら出たばっかしじゃない、
はい、
そこで置くでしょ、
はい、
黒山の人だかりがか
ーっと、そうなんですか。
そうするとね、このラジオもね、まあそれにあって、あ、これやったらうちで聞かなあかんなって言ってね、うん、よく売れた。
お
ー、だからラジオの普及にもいいし、
はい、
そして もちろん野球にファンがどんどん増えていきますよね。そこでその野球ファンにも増えていくし、
うん、
まあまさにスポーツとメディアのコラボレーションが行われたと、こういうことですよね。
そうだったんですか。じゃあ実況っていうのも今のようなスタイルで行われてたんでしょうか。
それがね、
はい、
たった一人のアナウンサーがね、やってた。
え、全試合をですか。
そうです。
大変そう。
大変でしょ、全試合をね、はい、やったアナウンサーね、
はい、
この魚谷さんっていうアナウンサーがいてるんですけども、そのアナウンサーはなんとですね、第2回の全国中等学校優勝野球大会、今のね、まさに夏の甲子園ですけれども、
はい、
その第2回大会に三塁手と出た、として出た人なんです。
なるほど、ちゃんと野球のこと分かってはるアナウンサーさんやったから中継ができたと。
そうなんです。
はあ、なるほど、
ね、すごいでしょ。そっからね、まあ、まさに自分がこの、ね、学生時代にやっていた野球をみんなに知ってもらおう、はい、やっぱり熱が違いますよね。
ね
え、でそこでやる中継がまあ大受けて、それからですね、はい、どんどんその中継というのが、スポーツ中継というのがいろんなね、
はい、
まあ、それから相撲をやったりね、
はい、
中継というものが広がっていって、
うん、
でメディアとスポーツはそのようにコラボレーションしながら普及をしていった、お互いにね発展していったわけですよ、
はい、はあ、最初はラジオからやったんですね。
そういうことですね。
はあ、やっぱラジオっていうのはすごいもんやったんだなと、
そうなんです、
改めて思いましたけれどもね、はい、
でその音声だけを聞いてね、
はい、
まあ、まさにこのその想像する、うんうんうん、それを想像してもらうためにどのように喋るかっていうのも、これもまたねラジオならではのことですよ ね。
そうですよね。歌おきおきおきって本当はっていう感じでも、あれを聞くとワクワクしますもん
ね。そうですね、まあ、逆にね、映像ない ない分だけすごいものを売ったというふうに思えるかもしれない。
イメージの世界でね。
そうですね、
そうなんですか。
そういうところがやっぱりラジオのいいところでしょうね。
ですね、うん、さあラジオはそうやってコラボができました。その次の段階というのは何かあったんですか。
それはまあ飛べばテレビに映るんですが、テレビというのはまあ映像ですよね、
うん、
ところがね、このラジオが放送される前ですね。
前。
その前の年にですね、
はい、
実はね、ラジオとは別の映像、ちょっとだけ映像的なパブリックビューイングがあったんです。
パブリックビューイングをもうこの時代にやってたんですか。
そうなんです。この間甲子園球場でね、
はい、
まあ、まさにパブリックビューイングが歩いて偉い人が集まったって言うでしょ、同じことを実はですね、
はい、
もう100年ほど前に、
はい、
1926年にあったんです。
どこでやってたんですか。
これね、その当時の春の選抜野球大会というのがあって、
はい、
でその実況をどうやったらその新聞社がね、当時大毎日大阪毎日新聞というのがあの春は主催してましたけれども、
はい、
そこが結局、まあ、新聞社にね、よう電話かかってくる、
はい、
今の状況どうですか、もう試合どうですかって言って、もう嫌でしょこれね、はい、前だね、まあ、嫌かどうか知らんけど、まあ人気で
業務に差し障りがあるぐらい電話が来た。
はい、でそこで掲示板を作ろうと。
ほう、
並大抵な掲示板じゃなくて、
はい、
何か言ったら ちゃんとこの一塁とホームベースとね、三塁までこう大きな、まあ言ったら紙芝居みたいに。
あ、野球場のその俯瞰みたいなのがボードに。
ボードに大きい大きいボードを作っておいて。
はい。
それでピッチャーのところからピッチャー投げましたって言った瞬間に、はい、ボールがビューッとボールが動く、
バッターの方に、
バッターの方に、打ちましたってボール飛んでいって、はい、パパパパランナーがその一塁まで走っていく、それを後ろからまあ言うたら紙芝居みたいに、はい、まあ言うたら人形芝居かな、
手動で、
手動でこれをね、ボール動かす人、
はい、
ランナー動かす人っていうので、こう大きな大きな掲示板のところに、まあ言ったら一塁行きました、三塁行きましたって言うて、映像、まあ映像でしょ、それ。
まあ、そうですかね、ですよ、はい。
なんといってもね、はい、ボールがね、カーブやったらね、うん、カーブした。
え、曲がったんですか。
こうカーブした。で、どないやってたかって、原理はどうやってたかっていうと、はあはあ、甲子園球場からね、
はい、
と、まあ、言ったらその大きな大きな掲示板のところがあって、
はい、
でそこの後ろの裏方の人いるじゃないですか。でそこで一人はね、電話でね、甲子園球場とね、うん、ずっとやり合うん。
うんうん、
いや打ちました、打ちました、分かりました言ったら、おい、ま、もうあの今打ったでとか言ったら、後ろから棒を動かしてビューと言ってボール動かしたりとかしてる掲示板、これをね野球競技板と言ったんですけど、
野球競技板
で、これをね、前からその大前の本社の前へ置いといた、
はい、
そうすると今道島の方前で四つ橋筋なんですけど、はい、まあこれまたいっぱい人が集まってきてね、どうしようもなくて、準決勝まで来た時に当局とね、まあ言ったら交渉をして、中之島公園で準決勝からそのでかいでかい競技盤を置いて、そしてその公園のところに人がバーッと集まって、えらい騒ぎになってということが行われたんですね。で同じように夏の大会でも、今度は大朝、あの朝日新聞で、朝日新聞ですね、
はい、
でその、 あの朝日新聞が今度はそれをプレオグラフっていう名前をつけて、ちょっと名前の言い方が違うんですけど、はい、同じように掲示板を中之島公園と今度は京都の丸山公園まです
ごいですね、
それがね、はい、やっぱりね1万人ぐらいは集まったんですよ、ブワーッとその掲示板の前に、うん、
はい、
そしたら大阪の中之島公園の方ではね、この反対側にね、なにわ橋ってあるんですよ、ライオンのあの橋がね、はい、ライオンのこの像があるような橋がありますでしょ、うんうんうん、はい、あそこの橋の上から見たらね、ちょうど見えるねん、それが、
は
い、でそこのところまでも登って見る人がいるぐらい、
はい、
その人気があって、パブリックビューイングがガーッと行われたというのはすごいじゃないですか。
はあ、すごいですね。でもやっぱりそのそれだけの人が集まる場所でないと、そういうものがまあ置けなかったということだから、街中でちょこちょこっていうビジョンみたいな感じではまだまだなかった
ということなんですね。なかったですね。だからそういう大きなところで、うん、やっぱりねこれ思うんですけど、
ええ、
人と集まって同じ体験をしてね、うん、その時間を共有して、はい、うわーやったーっていうのがね、やっぱりその魅力としてねあるんじゃないかなというふうに思うので、
はい、
だからそれが甲子園球場でもたくさん人が集まったっていうことでしょうね。
あ、やっぱりこう共にその空間というか時間を過ごすということに意味がある、
意味がある
ということでしょうね。みんなで応援するっていうのが意味があるということなんですか。で、まあそこからのあとはもう本当にメディアと、まあ、そのスポーツ高校野球っていうのももっともっとこう親密になっていくというか、
そうです ね、
テレビが出たり、
はい、
っていうことになっていくわけですね。
でも根本的には、うん、その大きなね、大きな大きな球場があって、そこで本当に試合をやるところがあって、でそこにまあ人が集まって、うん、みんなと一緒に応援する、まさにその原点というのは甲子園球場ですよね。
ねえ、いやいやいや、100年の歴史で、まあ、そのメディアとの付き合い方とかもね、まあ、もちろんどんどん変わってくるわけですけれども、やっぱりそこに行ってみたいというそのファンの思いっていうのは昔から変わらないんですよね、きっと。
そうですね。だからその甲子園球場が100年前にできましたけども、でその時にですね、もう 三崎製造さんっていうね、まあ、方がリードしてこう作られたんですけども、はい、そこで行ったことは世界一の球場を作らないかんのや、うん、大きければ大きいほどいいんだっていうことを言われたわけです、
はい、
でその頃は日本には全然そうたくさんの人が集まってスポーツを見るっていうような状況はどこもなかったわけですね。で、鳴尾球場っていうのがあって、そこでもせいぜい入って3000人ぐらいだったわけですよね、
はい、
それが甲子園球場っていうのは8万人ですからね。
桁も違いますし、もうすごいことだったんです
ね。すごいことですよね。だからその桁が違う中でそれを見るっていうね、まあ、それはねやっぱりそのまあ原点を作った日本のこのスポーツ界のたくさんの人が集まって試合をみんなと一緒に見て楽しむという状況を作り上げた原点、それがね、うん、やっぱり甲子園球場だと思うんですよね。
やっぱりすごいことですね。すごい球場だっていうのは皆さん感じてらっしゃると思いますけれども、はいはい、数字から見てもそういう歴史から見てもやっぱりすごいっていうのが今回分かっていただけたと思いますよね、
はい
はい、さあそれではここでね、今月のクイズの正解と当選者の方の発表に移らせていただきましょう。まず最初12月4日の問題はこんな問題でした。甲子園の名付け親は誰でしょうか。はい、丸山先生。
はい、これはもう三崎製造さんですね。
はい、そして2回目、アルプススタンドの次にできた50段の外野スタンドは最初何という名前だったでしょうかという問題でした。
全然入らんかったですけどね、はい、まあ、ヒマラヤという、はい、
ね、名前でしたね。今や誰も呼びませんね。
そうですね、はい、アルプスはねすごい言われる
ね。そうですよね、未だにアルプスはね、
そうですよね、
すごいことです。さあそして最後の問題はこんな問題でした。2種類の電球を使った照明の光は何というでしょうか。
カクテル光線ですね。
はい、いやもう本当本当にあれはもうなんかワクワクしますよね、あの光線の光っていうのを見ると。
ね、なんかね、うん、このやっぱりこう組み合わせで本当に太陽光に近いものを作り出してという素晴らしい話ですね。
素晴らしいですね、はい、さあという以上3つのお答え、正解を書いてくださった方の中から、さあ今月の当選者はどなたになるんでしょうか。はい、では丸山先生、発表をお願いいたします。
では発表いたします。
はい、
ホルルンさんです。
ホルルンさん、おめでとうございます。3000円分のクオカードをプレゼントさせていただきますので、クリスマスプレゼントちょっと届くのは後になりますけれども、ね、受け取っていただければと思います。さあ、語ろう、さあ語ろう阪神甲子園球場の歴史ということで、まあ、4回にわたっていろいろと丸山先生にお話を伺ってきたんですけれども、丸山先生はあの先ほどねちょっと名刺を頂戴しましたら、ニッチな歴史っていう、
そうなんですね、
はい、まさにあの本当にニッチなところのお話、もうそのなんか隙間というかこだわりというか、あんまり皆さんが広く知ってらっしゃらないようなところにスポットライトを当ててご覧になってきてるわけですよね。
まあね、ニッチなところに本当はなんかちっちゃな歴史と思うけども、うん、ものすごく大事なねことがもう本当にいっぱい詰まってると思うんですよね。
そうなんですよね。だから通り一遍の上っ面だけではなくて、その隙間の深いところに本当の姿が隠れてたりとか、すごいことがね、
そうですね、
生まれてるんですよね。
今日もね、はい、そのメディアっていうことを言いましたけれども、そのラジオがね本当に最初に使われたことで、もう皆さんが、まあ、ラジオを買い、そしてスポーツが広がるっていうようなことを考えると、うん、そして、まあ、甲子園球場の歴史、100年の歴史を見ることだけでもう本当に大きな日本の歴史が見えてきたりしますよね。だからちっちゃいけども実は深く掘れば大きい歴史がそこから見えてくるということなんですね。
やっぱりどこにだから目をつけてどんな切り口で物事を見ていくかということで、そのありようだったり歴史だったりなんか重大さも随分と変わってくるということですよね。
もう本当に変わってくると思います。例えばね、うん、まあ、ここに走ったの甲子園球場が実は100年も経っててこういうことがあるんですよって言ったら、今度甲子園球場見たらね、見る目が変わってくると思うんですよね。
うん、
だからそういうことは、まあ、身近なところから見るとまたこう目の、まあ、毎日乗ってる電車なんかでも、まあ、これは古い電車でこういう言われがあるんですよって言ったらまた見る目が違ってくるし、また地元のいろんなことを発見すると、おお、なんか西宮ってえらいすごいとこやねんなと思うじゃないですか、
はい、
そうするとなんかね力が湧いてきたり毎日が楽しくなったりね、まあ、そういうことをすると思いますので、
うん、
まあ普段にもう思うパッとこうね、まあ、見逃さないで隙間の中の歴史をどんどんどんどんほじくるときっと幸せになるかもしれませんよ
そうですよね。本当に見逃してしまいがちな小さなものの中にもすごいものが先生がおっしゃるように隠れているっていうことは、これ本当にいろんなお話を伺うとまさにへーふーんって言いながらもう徹底解剖していくとすごい街なんだな西宮っていうのを改めて思いますよね。
すごい面白い街ですよ、はい、これほど面白い街はないと私は思いますね。
そうですか、
はい、
まあ、本当にそのね、いろんな魅力を秘めた西宮の街、いろんな角度からまた本当に狭いところから大きいところまでまたいろいろと先生にも語っていただきたいと思いますしね、やっぱり西宮の街っていうのは我が街、なんかやっぱり魅力とっても感じてらっしゃるわけですよね。先生としてもも
うとっても感じてます、うん、西宮のこの例えばもうちょっとで100年になりますよね、
はい、
西宮市もね、その中の歴史のをこう見ていくと、
うん、
本当にこの素晴らしい日本の全部の歴史が見えてくるんじゃないかと思うほど、
うん、
いろんな歴史が秘められてる都市ですね。
そうですよね。もっともっとなんか深掘りしたくなりましたけれども、はい、さあということで今年ね、もう先生にもいろいろお世話になりました。ありがとうございました。そして聞いていただいている方にもね、今年1年本当にいろいろお世話になったんですが、もうなんか早いですね。今年なんかやたら早かったような気がするんですけど。
そうです、やたら早かったですよ ね、
ね、
きっとねコロナ明けてから、
はい、
活動がやたらに大きくなったが、
はい、
なったのがちょっとね影響したんじゃないかと思うんですよね。
今年は結構アクティブに皆さん動かれて、
そうですね、
忘年会なんかも増えてきてるとかっていう話です
ね。めちゃくちゃ増えましたよね。
なのでまあこの勢いで来年もね、
は
い、いい年になるようにきっと皆さんも頑張っていただけると思いますしね、我々もいろんな話題でまた楽しい日々をね、皆さんにお届けしていきたいなと思うんですが、早速来年1月の西宮徹底解剖は人形飾りから見る年中行事と題して、ゲストティーチャーに酒ミュージアム博士記念酒造博物館館長の壇上原沙和さんをお迎えしてお届けしていく予定ですので、また本当にいろんな形でね、ひな人形だったりとか5月の人形だったりとかっていうのにも、まあ、いろんな歴史がありますし、西宮ではなんかそのいろんななんかこう年中行事として行事も行われてたみたいですし、まあ、年が明けたらもうすぐエベスさんの、
そうですね、
ねえ、
エベスさんですね。
エベスさんですよね、
もう西宮のね、うん、本当にもう中心の本当に中心となってるお祭りですよね、はい、
ねえ、ということでまたいろんな西宮これからもお届けしていきたいと思います。今年1年お世話になりまして本当にありがとうございました。さあ語ろう阪神甲子園球場の歴史、ゲストティーチャーは向川女子大学名誉教授の丸山武雄先生でした。どうもありがとうございました。来年は1月8日からのスタートになります。またお楽しみください。本当にありがとうございました。この番組は西宮市の提供でお届けしました。